皆さんこんにちは。司会の赤いブーです。プレプリどんどんマス .nt では2026年6月4日の数論カテゴリから厳選した14本の論文をお届けします。1本目はティモシー・フーバーさん、ジェフリー・オポクさん、ドン・シエさんによるエニュメレーション・オブ・モジュラー・フォームズ・フォー・ガンマの 1N ガンマの 1N におけるモジュラー形式の列挙です。この論文ではクライン形式の積として表される正則モジュラー形式がどれくらいの数存在するかという問題に取り組んでいます。具体的にはある固定された重みにおいてどのような指数ベクトルがモジュラー形式を構成するのかを明らかにしようとしています。研究チームはこの問題をモジュラー曲線の有理線定因子類群という代数的な構造に結びつけました。その結果、条件を満たす指数ベクトルの集合が有解な多面体の中にある好始点の集合として記述できることを示したんです。多面体の境界を定めるために原子化公式を使っている点や順多公式を用いて効率的に好始点を数え上げる手法を開発した点など計算上の工夫が随所に見られます。特に面白いのが数え上げ関数を多項式部分と定時の準多項式部分に分解して解析しているところです。ジーナスが0の単純なケースからレベル11のようなジーナスが高い複雑なケースまで具体的に計算しており、重みの乗与類によって数え上げの結果が変わる様子が鮮明に書かれています。多面体幾何学と数論的な構造を組み合わせてここまで体系的な枠組みを構築した点に強い執念のようなものを感じます。2本目はゼフェンシェンさんとハン・ウーさんによるボロノイ・ハンケルトランスフォームズ・ボロノイ・ハンケル変換です。この論文ではこれまで別々の枠組みだと思われていた2つの変換、つまりジャンとルオが導入したフーリエ変換とハン・ウーさんが導入したボロノイ・ハンケル変換が実は本質的に同じものであることを証明しています。研究の背景にはランキンセルバーグ理論とゴドマンジャケ理論という数論における2つの大きな流れを統合したいという狙いがあります。これを実現することでオートモルフィック L 関数の解析接続や関数等式に関するラングランズ予想の証明に不可欠なボロノイの和公式をより汎用的な表現論の視点から捉え直そうとしています。特に面白いのが非アルキメデス的な局所体におけるアプローチです。ベイユ表現に頼らずに畳み込み核関数を特定するという新しい手法を開発しており、その執念ともいえる緻密な解析に驚かされます。さらに局所ガンマ因子の安定性定理についてこれまで曖昧だった部分を定量的に示した実効的なバージョンを提示した点も非常に大きな成果です。解析数論への応用に向けて盤石な理論的基礎を築き上げた素晴らしい研究だと思います。3本目はマシュー・オルティスさん、マーティン・ラウムさん、オラフ・K・リヒターさんによるウェイティド・レカージョンズ・フォー・ハーウィッツ・クラス・ナンバーズ・フルビッツ類数の重み付き再帰式です。この論文では多項式による重みをつけたフルビッツ類数の新しい再帰式を導き出しています。これまでの再帰式とは違って判別式が偶数の場合と奇数の場合を切り離して扱えるようにしたのが大きなポイントです。そのために使われている道具がモックモジュラー形式に適用されるベクトル値正則遮影演算子というかなり強力な手法です。さらに表現論を駆使してベクトル値モジュラー形式の空間をおなじみの古典的な新形式や旧形式の空間へと結びつけています。特にスカラー値の場合には得られないベクトル値カスプ形式の空間が消滅するという性質をうまく利用している点に研究者の鋭い戦略が感じられます。数論的な対象を扱う際にあえてベクトル値という広い視点からアプローチして結果的に計算をシンプルにするという流れが非常に鮮やかです。4本目は クルト・ギルストマイヤーさんによるディジット・フレケンシーズ&クラスナンバーズ桁の頻度と類数です。この論文ではある素数で割った分数の1の位から始まる周期的な展開において、それぞれの桁にどのくらい頻繁にどの数が現れるかという問題を扱っています。普通に考えると単なる数字の並びに見えますが、実はここにある種の構造が隠れているのが面白いところです。著者はこの桁の頻度が虚二次数体の類数を使って表現できる特別な状況を類数ケースと呼んでいます。一般的にこれらの頻度は第一種一般化ベルヌーイ数と結びついているのですが、特定の条件を満たすときだけ類数という数論的に非常に重要な値として書き直せることが分かりました。特に驚かされるのはこの類数ケースが起こる奇数の範囲がかなり限定されている点です。例えば奇数が5で素数が3の場合などはこのケースに当てはまらない最も単純な例として挙げられています。一方で奇数が24の場合になると最大で4つの異なる虚二次数体の類数が絡み合うという非常に複雑で贅沢な構造が現れます。最終的に桁の頻度が持つ情報はベルヌーイ数が持つ情報と本質的に同じであることが証明されました。一見バラバラに並んでいる桁の頻度から数論の深い性質を持つベルヌーイ数を復元できるというのは非常にエキサイティングな結果だと思います。5本目はイェンス・レマンさんによるアン・エクスプリシット・サージェクティビティ・スレッショルド・フォー・ディジット・ SUMS ・オブ・プリムズ素数の桁和における前者性の具体的な式位置です。この論文は十進法における素数の桁の合計、つまり桁和について、ある数以上の整数であれば必ずそれを桁和に持つ素数が存在するという具体的な境界線を導き出したものです。これまでも条件を満たす十分に大きな整数であればそれを桁和とする素数が存在することは分かっていました。ですが具体的にどれくらいの大きさからなら確実に存在するのかという数値はこれまで誰も明確に示していませんでした。レマンさんは円法という高度な手法を使い、計算過程で現れる定数を一つ一つ具体的に追いかけることでこの式位置を決定しました。計算機による探索を用いて3つの異なる境界線のバランスを最適化させるという非常に泥臭くも緻密なアプローチをとっている点に研究者の執念を感じますね。この成果を使って桁和を繰り返し計算してもずっと素数であり続けるという非常に珍しい素数の列が無限に存在することも証明しました。単なる理論的な存在証明に止まらず具体的な数値を突き止めたことで数論の不思議な性質に一歩近づいた素晴らしい研究だと思います。6本目はユエフェンシェさん、ユチェンスンさん、グアンリャンジョーさんによるレプレゼンテーションズオブポジティブインテガーズバイ3オルモストプライムスクエアーズ3つのほぼ素数の平方による正の整数の表現です。この論文では正の整数を素因数の数が限られているいわゆるほぼ素数の平方3つの和で表す方法について研究しています。もともとは十分大きな整数であればある特定の形を除いて全て素数の平方3つの和で書けるという非常に挑戦的な予想があるのですが、これを証明するのは至難の業です。そこで著者たちは素数そのものではなく素因数の数が少ない数を使うことでその予想に一歩でも近づこうとしました。具体的には高次元ふるい法やリッカート型の重み付きふるい法といった高度な道具を駆使しています。その結果平方の底となる数の素因数の上限をこれまでの研究よりもさらに少なくすることに成功しました。特に底の一つが素因数2個以下の数で表せることを示した部分は地道な改善が実を結んだ成果で快感さえ覚えます。精緻な分布の評価を積み重ねて理論的な限界を押し広げた非常に骨太な研究と言えるでしょう。7本目は カイト増沢さんによるコレポンオブディスクリートシリーズレプレゼンテーションズオブ GSP の 2N&ITS インナーフォーム、一般シンプレクティック群の 2N 次とその内形式の離散系列表現の対応です。この論文では P 身体上の純分裂一般シンプレクティック群とその内形式の間で指標方程式を持つ対応関係を構築しています。これまで一般線形群やランクが低いシンプレクティック群ではダケラングランズ対応が確立されていましたが、 N が大きくなると状況は複雑になります。そこで著者は安定トレース公式という強力な道具を使い、局所的な表現を全域的な先天自動的表現へと拡張して解析するという戦略を取りました。特に周さんが定義した局所 L パケットが線形結合によって安定関数になる最小の集合であるといういわばアトミックな安定性を持っていることを示した点が非常に鮮やかです。またジェネリックな表現を含むパケットには唯一のジェネリック表現しか存在しないことも証明されています。単純超先天表現の場合にパケットが単一要素になるという結果は構造が非常にすっきりとしていて心地よいですね。局所ラングランズ対応の深い理解に寄与する価値ある成果といえます。8本目はニコラ・ブリゼバールさんとギヨーム・アンドさんによるインテジャーポインツクローズトゥーアトランスセンデンタルカーブアンアルゴリスミックアプローチ、超越曲線に近い整数点アルゴリズム的アプローチです。この論文は超越関数で描かれる曲線のごく近くにある整数点を見つけ出すという非常にパズル的な問題に挑んでいます。具体的にはある数と関数の値の差が指定した式位置より小さくなるような整数の組み合わせを探します。この研究の大きな目的はテーブルメーカーズジレンマという不動小数点数の丸目処理を正しく行うために必要な精度を決定する難問を解決することです。特にバイナリー128形式のような高精度な計算ではこれまでの手法では計算コストが高すぎて太刀打ちできませんでした。そこで著者たちはチェビシェフ補完を用いて関数を表現し LLL アルゴリズムという公式の最短ベクトルを探す手法を組み合わせています。さらに隣り合う区間の計算結果を再利用するプリリダクションという工夫を凝らしており、この実装上のアイデアが計算速度を劇的に向上させています。実験では従来の手法より最大で1000倍も早いという驚異的な結果が出ており、理論と実用性の両面で非常に強力な成果を上げています。バイナリー128形式の正しく丸められたライブラリ構築を現実的なものにした点は計算機科学にとって大きな前進ですね。9本目はダニエル・ラフランさんとティム・サンテンスさんによるザレリング・コンスタント・イン・マルズ・コンジェクチャーマレの予想における主係数です。この論文ではガロア群が指定された数帯の拡大数を数え上げるマレの予想に全く新しい枠組みを導入しています。これまでの予想には指数が間違っていたり主係数が具体的に示されていなかったりといくつかの課題がありました。そこで著者たちはこの問題をファノ多様体の有利点を数えるマニンの予想と同じ視点で捉え直しました。具体的には分類スタックという道具を使い判別式を一種の高さ関数として扱うことで数論の問題を算術幾何学の手法で解こうとしています。特に面白いのがバランスの取れた高さ関数という概念を導入して判別式の不都合な挙動を回避している点です。さらにスタックのブライアー群を用いて局所から帯域への不整合を説明するブライアーマニンの障害を組み込んでいます。これにより主係数を精密に予測できるようになりました。また数え上げを邪魔する薄い集合を特定して取り除くことで正しい全近挙動を導き出しています。数論的な問題をスタックという幾何学的な構造に落とし込みブライアー群まで駆使して主係数を導き出すアプローチは非常にダイナミックで鮮やかだと思います。 10本目はミンチャンキムさんによるキンチンズテオアムフォーシンメトリックマトリシズビアフローズオンザスペースオブシンプレクティックラティス、シンプレクティック講師の空間上のフローを用いた対象行列に対する品鎮定理です。この論文では実対象行列を整数のベクトルでどれだけ精度よく近似できるかというディオファントス近似の問題に挑んでいます。面白いのは単一のベクトルではなくラグランジュ規定というベクトルの集まりを使って近似を考えている点です。アプローチが非常にダイナミックで近似の問題をシンプレクティック講師の空間におけるフローの挙動、つまりターゲットがどんどん小さくなっていく問題に置き換えています。特にラグランジュ規定のための新しいジーゲル変換を導入してカスプ領域の体積を計算しているところに著者のこだわりが詰まっていると感じました。結果としてあらゆる対象行列に対して最適な近似精度を持つ規定が存在するというディリクレ型の定理と近似可能な行列の集合の速度がゼロかフルになるという品鎮型のゼロ一法則を導き出しています。単なるベクトルの近似をシンプレクティック構造を持つフレームの近似へと拡張した非常に精緻な研究です。11本目はマスドット AG からのクロス投稿でコンリンチューさんによるアノートオンジェイコビアンズウィズプレスクリビドファクターズ指定された因子を持つヤコビ多様体に関するノートです。この論文では任意のアーベル多様体がある滑らかな射影曲線のヤコビ多様体のアイソジェニー因子になるという松坂の定理をさらに発展させています。著者が注目したのは残りのアイソジェニー因子をその単純さや次元の面でコントロールできるかという点でした。アプローチが非常に巧みでドリーニさんの研究に基づいた長平面切断のモノドロミー論法を用いています。具体的にはアーベル多様体を射影空間に埋め込みルフシェッツ鉛筆を用いて消滅ヤコビ多様体を分析するという手法をとっています。その結果無限体上の任意の次元のアーベル多様体と任意の整数 n が与えられた時そのアーベル多様体を因子に持ちかつ残りの因子が次元 n の絶対的に単純なものであるような滑らかな射影曲線が存在することを証明しました。特にプーネンさんの問いに答える形で共通の単純なアイソジェニー因子を持たない2つのアーベル多様体があるとき一方を因子に持ちつつもう一方とは完全に切り離されたヤコビ多様体を持つ曲線が存在することを導き出しています。最後にグロタン・ディーク群を用いたアイソジェニーショトキー問題という新しい視点まで提示しており非常に意欲的な構成になっています。12本目はマス .ds からのクロス投稿でシュエイン・ワンさんによるプリミティブ・インホモジーン・アス・アピロキシメーション・フォー・フィックスト・ノン・シングラー・フレケンシーズ固定された非特異な周波数に対する原始的な非正時近似です。この論文ではディオファントス近似という数論の中でも非常に奥が深い分野に挑んでいます。具体的には高次元における原始的な非正時近似という難しい問題について固定された非特異な同時周波数を持つ場合にどのような近似結果が得られるかを証明しました。ここで注目したいのは対象となる周波数のクラスが明確に定義されており、しかもルベーグ速度がフルである、つまりほとんど全ての数でこの性質が成り立つことを示した点です。単に理論的な可能性を提示するだけでなく実質的にほぼ全てのケースで適用できるという強力な結果を導き出したところに著者の執念のようなものを感じます。複雑な高次元の世界でここまで広範な適用範囲を確定させたのはかなり快感があったのではないでしょうか。数論の精緻な議論が見事に一つの結論へと集約された素晴らしい成果といえます。13本目はマス .ds からのクロス投稿でディーン・ウォーデルさんによるローカルグローバルコンジューガシークエスチョンズ・フォー・アフィネ・エクステンションズアフィン拡張における局所帯域的な強弱性の問題です。この論文では熱機器の自己同型群というちょっと複雑な構造を持つ群の中で ある種の協約性が成り立つかどうかを詳しく調べています。具体的には部分群の各要素が個別に協約であるという局所的な性質が部分群全体として一つの要素で協約になれるという帯域的な性質を導くかという問題に挑んでいます。著者はアフィン拡張という枠組みを導入し、群個ホモロジーを用いてこの問題を解析しました。特にオドメーターと呼ばれる木の各階層に推移的に作用する要素を含む部分群について、その協約性が特定の部分空間の関係によって決まることを明らかにしています。驚いたのは、ある重要な予想に対して具体的な判例を提示したことです。計算ソフトを使って局所的な協約性は満たしているのに、帯域的には協約にならないという2つの部分群を見つけ出しました。これにより、単なる群論的な性質だけでは不十分で、ガロア群などのより深い性質が必要であることが分かりました。理論的な一般化から始まり、最後は計算による判例で締めくくるという非常にダイナミックな構成の論文でした。最後はマス MG からのクロス投稿で、エリシャ・アブヤさん、ニハール・ガルガバさん、リュフェイ・ジャオさんによるストッカスティカリー・エボルビング・エリプソイッツ・ウィズ・シンメトリーズ、対称性を持つ確率的に進化する楕円体です。この論文は高次元における光子球重点の密度を向上させるという非常に野心的な挑戦をしています。これまでの最高記録をさらに塗り替えるため、著者たちはあるユニークな戦略を組み合わせました。それは楕円体を確率的に成長させる手法に円分対称性という数学的な構造を掛け合わせることです。面白いのが対称性を利用して効率を上げている点です。通常楕円体が格子の点に当たると、その点だけを境界に固定しますが、この研究では対称性を利用するため、一つの点に当たればその軌道上の点すべてが同時に境界に固定されます。つまり一度の制約で多くの点を同時に処理できるため、非常に効率的に体積を増やせるわけです。さらにモジュールのランクをあえて増大させるという工夫によって、制約によるランダム性の喪失をうまく補っています。驚くべきことに、このアイデアの一部は最新の人工知能との共同作業で得られたそうです。AI が提案した手法を人間が厳密に証明するという現代的な研究スタイルが取られていますね。またここで使われている格子が最新の大量子計算機暗号の標準規格でも使われているものと深く関連しているという点も、実用的でワクワクする展開だと思います。さてさて、今日はモジュラー形式やラングランズ対応からディオファントス近似、類数、表現論、そして格子点まで、数学の深淵に触れるエキサイティングな時間でした。これらの概念が織りなす構造の美しさに改めて心躍らされましたね。それではまた次回お会いしましょう。